皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月11日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は進化するから平和共存できるです。以前にですね、前川製作所の前川正雄顧問がお書きになりました再起日本という本をご紹介したと思います。これはですね、非常に良い本でありますから、お読みでない方はぜひ読まれたらいいと思います。21世紀は日本の時代だということが書かれてるんですね。我々その競争という言葉のですね、もうものすごくこの追い立てられている状況なんですけども、今この価値観の転換ということは言われますけれども、競争原理から離脱しなきゃいけないって言われるんですが、それが果たしてどこに行くのかについて、なんかよくまだ腑に落ちてない方も多い感じがするんですね。競争をやめると腐敗に陥る、競争をやめると腐敗に陥ってとんでもない談合社会になるか、あるいは元々の、非常に原始的な世界に戻るか、あるいは共産党のかつてあったね、社会主義共産党のとんでもない弾圧国家に戻るか、これしかないと思っている人はすごく多いと思うんですね。しかしそのいずれもですね、競争社会と同じぐらい不自然なものなんですね。まずその競争をやめれば腐敗が広がるっていうのは、それ腐敗する原子があるからそうなるわけでありまして、腐敗を止めるのは簡単でありまして、自然界だったら、腐るものを置いていかなきゃいいわけですね。腐るものを置いていかなければ腐敗をいたしませんので、ですから余計な金があるから腐敗するわけでありますから、金利が上がって財政が破綻して公務員の数を3分の1にしなきゃならない、もう交付金も交付税も出せない、補助金も出さないとなればですね、それは腐敗はしませんよ。腐敗する原料がないわけですから。だから、財政の大整理ね。人間はできないんです。マーケットが自然の力でやるわけですけども、財政の大整理と組み合わせれば、競争をやめても、それは全然別に腐敗になんないですよね。それからじゃあ今度、共産主義国家みたいにね、昔のね、今北朝鮮がそうですかね。ああいうそのとんでもない強権国家にならないかって言ったら、あれはその共産主義というよりも、単なる独裁体制ですからね。軍事独裁体制ですから、やっぱりその軍事力の基礎というものがあって初めてできるわけでありますね。圧倒的な軍事力。でも例えば中国なんかもう随分前から人民解放軍の予算よりも武装警察の予算が多いですよね。だからもうああやって実際には武力いくらあっても国内の不満を抑えるのが精一杯なんですね。特にこのネットが広がっておりますから、なかなか抑えきれなくなっていて、ですから武力あるとか言ったって結局は投資が進みませんから、そのまま国内で、とにかく権力闘争だけやるという、昔からの中国の形ですよね。中国は昔からそうですね。行き詰まると中でずっとこう皆さん闘争を始めるんですね。あんな風にこれはなっていくんじゃないでしょうかね。そういうのこうありますから、競争がなくなったら昔の社会主義になるとか、そんなことはないですよ。あれは軍事政権だからそうなるわけですね。で、じゃあ競争がなくなったら一体どうなるんだ、自然界のことをどう見るかなんですね。ダーウィンの進化論だと、まさに競争があるっていうことこそ生きる源でありまして、適者生存で競争することでみんな生きているというわけでありますね。でもしかしその、企業の活動で見ていると、なんか大自然の少しフラクタル、相似形でわかりますから、それちょっと違うっていうことはわかると思うんですよね。大企業はともかくですね、大企業も最近世界で言えば同じかな。中小零細企業のことで言えば数が無数にあって、非常にその激しい生存競争にさらされていることは間違いないですよね。じゃあだから日々競争かって言ったときに、競争っていう言葉の意味を、なんか隣の会社だとか、あるいは同業他社だとか、あるいはどっかの海外のどっかのメーカー、こういうものと、に定めて、 決められたその、まあなんか自分と、自分にとって脅威となるところと、とにかく値段や生産量で日々競争している。そうすれば企業は強くなるっていうのは全くの嘘ですよね。むしろ反対ですよね。企業経営の現場から言うならば、競争の好きな経営者が出てきたり、競争の好きな、まあ、役員が出てきたら、まずその会社は衰退し、やがては崩壊すると見たらいいですよね。競争っていうのは非常に安易な行動なんですよね。どんどん値段を下げちまえばいいとかね、原料を安くしちゃえばいいとか、人を切ればいいとかですね。大体その人が言う競争っていうのはすごく簡単なことでありまして、隣の会社に勝とうとかですね、安値で参入しようとか、大体そんな程度でありますから、競争って言ってる人の競争っていうのは、大体本当の競争じゃないんですよね。非常に安易な競争でありまして、だから安易な競争をやって生き残るっていうことはないですね。安易な競争やると、まず、ほとんど 100%、もう崩壊ですよね。そういう精神構造の経営者になった途端にもおかしくなんですよね。ビジネスとは切ることだ、ビジネスとは、喧嘩することだみたいな発想ですから、もうそれが衰退崩壊の入り口以外何者でもないですね。それが実際に企業なんかで起きていることの現実ですよね。で、生き残ってるっていうのは、今西欽治先生の進化論の世界ですよ。やっぱりそれは、会社がですね、自分たちが競争を避けるために、競争を避けるために独自に進化する。やっぱそこが一番経営のポイントだと思いますね。なぜリーダーシップが大事なのかっていうと、下手をすると追い込まれて、ひたすらその不毛な競争に落ち込まざるを得ない。だから変化はリードしなければならない。世の中の変化を受けて、追われるようにコストを切る、何を切る、チャンスだからといって何か買って、値下がりして大損するとか、そんなバカなことを繰り広げていたんでは、会社なんかいくつ潰してもたまらない、いくつ潰しても終わらないから、変化の方向性をまず見極めましょうと。変化をそしてリードしましょうと。世の中が変化する前に自分たちがどんどん変化していきましょう。それは自分たちで望む方向に向けて変化するってことであって、結局そうやって各企業が独自の進化を遂げてると、同業他社という言葉はもう使わなくてもいいようになるし、業界内の競争という言葉も使わなくていいようになるし、客先との競争ということも使わなくていいようになるし、ふと気がついてみたら、自分の会社が全ての意味によって独自の会社で、どことも比べるようにない会社になっていると。だからこの会社がなくては困るという人たちがあちこちにいると。まあこういうところまで持ち込むことが、本当に安定した経営、長く続く経営をする一番のポイントなんですね。だからそれは明らかに私はですね、ダーウィンの進化論ではなくて、今西さんの進化論を字で言ってんじゃないかなと思うんですね。で、これ前川さんの最近日本という本によく書いてあると思うんですね。非常にここは重要なところでありまして、だから平和共存という言葉が昔からありますね、世界は。戦争なしに世界を平和共存しよう。しかし簡単に考えちゃうと、そんなことできないんじゃないかなと思う人もいるわけでありますね。平和共存なんていうのはどうやったらできるのかな。人々は生き死にをかけて戦うわけだから共存はできないんじゃないか。いや、そんなことはないんですね。戦うということはですね、確かにその、人間の本能みたいなものがあるんですが、戦って勝ち残れば自分たちは安心して生きていけるかっていうと、そんなことはないですよね。どんな、軍人たちもですね、結局のところ戦争はいつか終わりにしたいと思って始めるわけですよ。政府もそうですね。終わりにできない戦争を続けるっていうことが一番その嫌なこと悪いことなわけですね。だから必ず戦争っていうのは終わりを求めてやるもんですよね。だからそうなってくると、やはりこの常に戦い続けてるなんてのはもう経済も疲弊するし、人々の生活も疲弊して、ほとんどもう国がなくなっちゃうって世界でしょ。それが本当のところですよね。だからまあそう考えてくると、これからその日本も含めてですね、なんかそのね、軍事強化、軍備を強化すれば日本が守るなんてのは真っ赤なあれ嘘でありまして、いつでも戦争できるようになんかしてったらですね、そういうこと、最後は国がなくなっちゃうわけですね。 じゃあその本当の意味で平和共存って何なのか、やっぱりまず第一にその基本というのはユマニシ進化論ですよね、各民族であり国地域はよそと戦争しなくてもいいように、まあ武力の戦争経済戦争両方ですが、武力戦争経済戦争しなくても済むように独自の進化を遂げていく、これが非常に重要なことなんですね。だから平和共存ということを考えならば、世界のですね、世界のリーダーはまずこの一点で合意しなければいけないんですね。第二次世界大戦が終わった段階でですね、世界の秩序を武力で変えることはやめようという一応合意ができるわけですね。武力による世界秩序の変更はもう第二次大戦で最後にしようというところから国連というのが始まりまして、でその当時の戦勝国がですね、まあ、世界の安全保障に責任を持つという体制が作られて今日まで来ているわけでありますね。まあそれはその一面ね、日本のある人たちから見ればですね、屈辱の日本は屈辱を受けているということにもなるかもしれませんけども、まあ、しかしですね、この世界のこの大混乱の責任をね、自分たちの面倒、自分たちが面倒を見て責任を負うっていうのもこれはすごい大変なことなんですね。よその国の人たちのお見事をですね、武力を含めて面倒を見ていくなんてことはですね、およそなかなか普通できることはありませんので、だから実際国連もなかなか機能しなくなっちゃってるんだと思うんですけども、ですからこの武力によるその秩序の変更、秩序の変更はしない。じゃああとは何が残ってるのかっていうと、経済だとか宗教だとか人々の思いによる秩序の変更ですよね。民主主義的な手続きによる秩序の変更、まあこれが許されてるわけですね。しかしその経済ということについて言うと、経済のその姿っていうのは新自由主義見ればわかる通り極めて暴力的で、戦争と変わらないものもあったわけでありますね。だから武力による変更は許さない。だけどほとんどその奴隷制に近いような形でですね、人の国を支配することは、まあこれはいいと。上からその武器も売ってもいいと。まあこんなルールになってましたから、そこに抜け穴があったわけですよ。で、ここを使って実際にこの戦争と変わらないような形でね、搾取するっていうことが、世界中行われて、まあ、今日も続いて今に至ってるわけでありますね。でもこれはいわゆる搾取の関係でありまして、本来の自然の姿とは全く違うもんだと私は思うんですね。だからそこにあるものというのは、やっぱり、平和共存ということでありますから、今一度、やっぱりそれぞれのリーダーは、そこを再認識しなきゃいけない。もちろんその武力による、世界の秩序変更もダメだけども、やっぱりその、経済的なね、奴隷関係みたいなものでもそれダメですよと。じゃあどうするんですかと。どうやって生きていくんですか。やっぱりその、土地、海をもう一回やっぱり中身を見直すことでしょうね。より豊かな陸地、より豊かな海に変えていくってことでしょうね。一所懸命という言葉がありますけども、まあ最後は世界中がそれに戻るしかないということだと思いますね。そんなことできるものかと、そんな時間がないんだっていう人もたくさんいますけども、まあ、世界にもね。いや、じゃあそれはそれでやってると、どんどんどんどんルミンが増えてですね、結局誰も食えなくなって共倒れして終わるだけなんですね。結局誰も救ってくれないんですよ、そうなってきてもね。だからそうなってくるとやっぱりどっかで頭を切り替えてですね、これはいかんと、自分たちの足元から立て直すしかないと。世界は気づく時が来るんでしょうね。それは天変地異が引き金になる可能性も大いにありますよね。日本もそうなんですけども、これからしばらく環境破壊あるいはその地殻変動による天変地異って増えそうですから、まあこれがですね、契機となりましてですね、世論が一転するとか、リーダーが一変するということは、私は大いにあり得ると思うんですね。で、平和共存ということは、ですから、それぞれの種、まあ国、企業、地域が独自に進化を遂げなければいけないということですから、独自に進化を遂げるための共同体がいるんですね。まあ、これがやっぱ再起日本、前川さんの再起日本によく書いてあります。共同体を作らないと、その、会社うまくいきませんよ。共同体壊しちゃった会社っていうのはうまくいきませんってことがよく書いてあります。まさにそうなんですね。最近本当に理屈っぽい人ばっかり増えてきて、共同体が壊れちゃってる。そうすると中身が ちっとも詰まっていかない。こう、いわゆる溜まり場みたいなものができてない。そうなると、進化を遂げるってことができなくなるんですよね。平和共存のための、この進化を遂げていくためには、まずそれぞれの国、地域、民族で、まあ、共同体、溜まり場みたいなのがいるわけです。さらにその上で世界の溜まり場みたいなのがいるわけですね。そこはやっぱりその、人々の思いが一つになっていくプロセスで、どうしても必要になってくるところです。そういう共同体を作るっていうことは、法律なんかでは当然できませんし、やっぱり個人の思い、力によってでしかできないわけでありますね。昭和20年8月の、あの前後のですね、昭和天皇実録なんか読んでますけども、個人の生き様っていうのがものすごくよくわかりますね。やっぱり最後は、その人と人の関係、その個人と個人の関係っていうものがですね、国内でも、あるいは外交でも物事を動かしていくんだってことはよくわかるんですね。やっぱりこの世の中がどんどんどんどん詰まってきますと、杓子定規なこと、言ってたんでは始まりませんし、最終的にその人自身がどう思って、どう行動したのか、誰と友達なのかというところから物事は始まっていきます。ですから非常時になればなるほど、それは非常に鮮明になってくるんですね。だからそう考えてくると、平和共存の裏側というのは、もうそうせざるを得ないと。みんなで、ね、新しい共同体を自分たちで作って生きていく以外に、もう道がないんだということを実感する何かとともにやってくるんだと、私は思うんですね。だからそれは、一面非常に厳しいことではないかなと思うんです。それはただ単に、金融経済のことだけにとどまらないかもしれませんですよね。まあそういうふうに考えてくれば、今我々がこの見ている世界のある部分はもうね、皇室のいろんな最近のお言葉なんか見てももうそれは未来の理念みたいなものがきちっとできていると言っていいと思いますが、一方で経済とか天変地異の方はこれから動いてきますからね。だからこの理念は見えてるんだけども、やっぱり天変地異みたいなのもあって、恐慌みたいなのもさらにあって、それがやっぱり人々を新しい方向へ、その理念の方向へどんどん動かしていくという、こういう展開じゃないかなと思うんですね。で、気がついたらいわゆる平和共存というものも、まあ、経済においても安全保障においても、まあなんか世界中なんとなくだんだんできてきてるという、まあ、そういう展開じゃないでしょうかね。だから結構激しいと思うんですよ。決してだからそういう意味ではのんびり座っていて平和共存になるというわけでもない。しかしまあ一つのその共同体ですね、各地域、国、国民、民族、世界の共同体みたいなものが一つしっかりできればですね、まあそれはまあそこで一つ本当の安心というものが生まれてくるんでしょうね。まあ当然第二次大戦後もその共同体はあったんですが、まあ今もうみんなぶっ壊れちゃったんじゃないですか。金融もそうだし、王家の人たちもそうだし、それから軍人たちもそうだけども、なんかみんなぶっ壊れちゃったんじゃないんでしょうかね。へりくつがどんどんどんどんやってきちゃってですね、歴史も文化もわきまえない連中がやってきちゃって、あれぶっ壊しちゃったんじゃないんでしょうかね。だから今やってるとすれば、金儲けの話ばっかりですよね。金儲けの連合はやってるけど、まああとなんかやってる様子があんまり感じられないんですよね。これだとやっぱり進化を遂げるために必要な共同体っていうのはまだできてないと見るべきですね。で、できてないとやっぱそこは進化できませんので、これ本当の意味で淘汰に入っていくんですよ。平和共存の裏側っていうのは進化できなければ淘汰されていく。それはその単なる競争の場合とあまり変わらないところなんですね。進化っていうのはやっぱり天然自然、大自然の法則でありまして、変化を止めることはできませんから、常にこの変化をリードしていくってことが必要で、まあこれをやめたらなくなっちゃうっていうのは、それはどんな進化論でも、それは同じなんだと思うんですね。まあそう考えてくると、我々は今非常に余計な苦労をしてるわけですね。不毛な競争にですね、体力、気力を割きすぎちゃってて、それでその今日の事態になってるわけであります。やっぱりこれは、未来を作る、共同体を作って、未来を作って進化していく、それぞれにね。やっぱそういう方向に向けて、 努力する方向性を変えなきゃいけませんね。限られた時間の中で人は生きているわけでありますから、その体力と気力をですね、誤った方向に使っていると疲れる一方で何も物事が成就しないという悪循環になっていくわけですね。今まさにそんな状況じゃないかなというふうに思うんですね。しかし私もやはり、再起すると思いますよ。日本はいろんな意味でこの平和共存の根幹が分かっている国だと思いますからね。まあ大変なことではありますけども、頑張って皆さんで未来を作ってまいりましょう。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、進化するから平和共存できるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。